マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜さひろと
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
タボ、
はい、
今日ちょっと緊張してますよ。僕は
緊張してますか、
今日緊張してますよ。
はい、もう今日もまあゲスト招いてるんですけどね、今日はマーボーが、この方ゲストに呼びたいって言って、まあ、初めましてと、僕は初めましてって言うんですけど、マーボーも初めましてって言ってからびっくりしましたよ。
僕も今日初めてお会いするんですけども、僕ですね、この番組やって街づくりなんですけどね、PTA の方をぜひお呼びしたかったんですよ。
そうですね、
もうぜひ
行ってました。
それでうちのですね、実は妻がですね、PTA 入ってまして、で、あんたたちね、イケメン好きでしょっていうので、イケメンの PTA 会長知ってるわよっていうので、
いいですね、
紹介いただいたんですね。ご紹介しましょうね。
お願いします。
泊まり小学校 PTA、PTA 会長の佐藤栄作さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、まずですね、
なんと、
何者かというか、私はこんな人ですわ。もう大変ひどい振りですけど、ゲストで来た方にお願いしているので、自己紹介できる範囲内でよろしくお願いします。
はい、わかりました。私、泊まり小学校を PTA 会長をさせていただいております、佐藤栄作と申します。もともと内地出身でして、元東京の八王子というところで生まれました。育ちまして、会社に入りまして、こちら転勤族だったということで、沖縄に来る機会がありました。そしてですね、沖縄では素敵な出会いがありまして、家内沖縄出身の家内と結ばれてということで。
うちなむく。
うちなむく。あ、沖縄むくでした。
はい。ということでですね、沖縄に骨を埋めたいということで、沖縄に、住んで、そして、まあ、子供ができということで、そしてまあな PTA に小学校、子供が小学校2年の時ですね、PTA に入りましてというか、部長、専門部がありまして、そこの部長をやりまして、で、現在、PTA 会長に至るというところでございます。
現職、
は
い、現職ですね。ああ、なるほど。それでですね、今日はまあ、切り口なんですけど、PTA ですね、まあ、近くて遠い、遠くて近い。団体だと思うんですけども、PTA がどういうのかっていうのもですね、まあ、担当職人に聞くのも、まあ、芸がないので、ね、PTA 会長になるためにはどうしたらいいのかっていうの
がちょっと思うんですけどね。いいですね。
じゃあどうやったら PTA 会長になるのかっていうのでね、で、僕ですね、ちょっとね、本をですね、2冊紹介したいんですけども、これ、小学館新書。というところからですね、発売されている本なんですけども、これ新書ですけどね、タイトルがすごいですよ。PTA やらなきゃダメですか、
はい、
っていうのとですね、このシリーズで町内会は義務ですかっていうのがあるんですよ、この2冊ともですね、PTA 会長になられた方、あるいは町内会の会長になられた方が書いてるんですけども、どういった方が僕会長になるのかなと思ったらですね、2人とも大抜擢で全くの素人が会長になっちゃったんですね、でそこで見たものをこう書いてるので、
なるほど、
非常に面白いなと思って、もしかしたら佐藤さんも大抜擢でやったのかなと思いましてですね、どうやったら PTA 会長になれるのかちょっと話を聞いてみようかなと思いまして、
まずその前に自分の頭の中を整理するために一つだけ聞いておきたいんですけど、PTA というのは任意団体なんですよね。必ず
義務じゃないですか。
あ、義務なんですか。
義務
じゃ、こちらは任意団体というふうになります。はい、
学校に入ってたらもう必ず入らなくちゃいけないとかそういうのはない。
必ずということではないんですが、大体が入学式終わった後にですね、入会式というのがありまして、それをもって皆さん入会といった形になっております。
でもあれですよね、PTA 会費とかっていうのはこれは、まあ、ほぼ強制的で、PTA 会費と給食費っていうのはね、必ず僕小学校の時なんかこう袋があったような気がするんですよね。
給食費は絶対じゃないですか、違うんですかね。
給食費は絶対でしたよね、PTA 会費もなんか絶対のような、なんか袋があってね、だから強制かなと思ったんですけど、違うんですね。
基本的には2の入会ということになっておりますので、
ああ、
給食費する場合につきましては、もちろん PTA 会費はかからないといったところになる
のが、ありですか、それ。ね、あ、そうですか。
同意と善意という感じなんですね、じゃあね。
それ知らなかったですね、全然。
でも、はい、あれですよね、PTA がない学校なんてない気もするんですけど。
ですね。
うんうん、なんか、僕の常識の中では。まあ、その辺も含めて、じゃあ、うん、まあ、最初の質問でよろしくお願いします。
PTA 会長ですね、になった、いきさつっていうのをちょっと聞かせていただけますか。
はい。はい、私は本当に PTA 会長になるとは自信を持ってなかったんですけれど、
やはり
、はい、まあ、1年でもいいからとりあえず副会長やってみないって言ったところから始まりました。
そこから始まったね、はい。
じゃあ、まあ、仕事的に可能なので、まあ、副会長をやってみますと言ったところ、はい、まあ、1年間そう終えまして、した次の会長どうしようっていう話がありまして、で、こちらもですね、副会長会長になるためにはこちらの推薦委員会というのを、うんうん、学校の先生と保護者、卒業される保護者の中で、まあ、5、6名ですが推薦委員会というのを作りまして、その中で会長副会長を推薦しまして、まあ、掛け合ってということで、うん、了承を得られたら副会長、うん、もしくはまた会長になるといったところです。
なるほど、なるほど。でそこで会長に押されてということで、
まあ、そういうことですね。
でそれを、はい、まあ、二言返事で受けたと。やりますと。
まあ、
すごいですね、それね、
はい。いいんですよ。言えること、言えないことを素直に喋っていただいて。はい、
なるほど、なるほど。わかりました。副会長から上がったっていう感じですね。
は
い、です
副会長ってでも4名ぐらいとかいたりするんですよね。
はい。泊前小学校につきましては、副会長7名いらっしゃいました。
7名ですか、はい、それ多いですね。はい、なるほど。これ選挙で選ばれるみたいです。
先ほどお伝えしたみたいにですね、うん、推薦委員会が推薦しまして、うん、まあ、それで7名が決まるということになっております。
で、その中から会長が決まると。
はい。
推薦委員。はい、なるほどね、はあ。それでなったということで、実際になってみてどうですか？忙しかったですかね？
はい。
なる前のイメージとなった後のイメージ。
はい、副会長までは、そんなに忙しくないかなという感覚はあったんですけれど、はいはいはい、会長になった瞬間にちょっと、まあ、私的には非常に忙しくなったなというふうに思ってます。と言いますのは、泊前小学校の中での PTA だけやっていれば良いということではなくてですね、うん、PTA 会長しますと那覇市の PTA 連合会といったところにもまたもちろん所属になっておりまして、
うん、いわゆる市 P 連、市 P 連ってやつですね、
はい、そうです、はい、
那覇市の市にPTA の PTA、
レシピレン、はいはい、
はい、そこの中にもですね、各専門部みたいのがありまして、
あら、
はい、そちらの委員会活動もこの PTA 会長やらなくちゃいけないということになってまして、泊前小学校以外の仕事も、うん、まあ、年に何回かしなければいけないという、いうことになってます。はい、
なるほど。じゃあ PTA 会長になると、あと予想し学校だけの仕事じゃなくていろいろな仕事に行かなくちゃいけない
ですね。はい、そうですね。
あ、なるほど。それでですね、PTA、まあ、会費で運営していくと思うんですけども、はい、その、まあ、ちょっとお金の面なんですけど、
はい、
例えば学校からの援助とか行政からの援助とかってそういうのもやっぱあるんです
か？PTA 自体は またそういったのはありません。
そうですか。
は
い、うちの妻に聞くとですね、はい、うちの妻はウェルマーク委員会っていうだったかな、正直には僕分かんないんですけど、はい、いろんな委員会があるんですよね、
はい、
うん、でいろんな委員会で、ウェルマーク委員会っていうのは、資金造成するという意味合いがあるらしいですね、うんうん、だから自分たちの資金、活動する資金を自分たちで稼ごうという、多分そういう発想だと思うんですけどね、それでよろしいですか？
あ、はい、ベルマーク部はですね、
ベルマーク部、
あ、はい、こちらはベルマーク部といいまして、うん、ベルマークを集めましてですね、それを、まあ、学校さんに、まあ、提供するというか、うんうん、ある程度点数がたまったところですね、うん、提供しまして、例えばボールだったりだとか、はい、サッカーでやるようなコーンだったりだとか、うん、そういったところに、まあ、必要なところに使っていただくというのが目的になってます。
あ、なるほどね、はい、そう言って、じゃあ自主運営を、自主財源で運営していくっていうのが PTA なんです
か？はい、
そうです。はい、あ、なるほど、わかりました。はい、それでですね、僕ちょっとこのいろいろ学校の PTA を調べると、 PTA ジムっていう方が必ずこう出てくるんですよね、はい、でこの方の所属が PTA の父兄がやるのか、はい、あるいは学校の先生がやるのか、あるいは誰がやるのかって、そういうジムの方がいらっしゃるのかっていうのが僕ちょっと分からなかったので、はい、どういった仕事をしてるん
ですか。前小学校では PTA ジムを1名置いてまして、こちらはあの PTA にPTA というか、あの小学校にですね、所属してというか、まあ、PTA に所属している方が、PTA ジムとして、
PTA に所属して、
やっていただいているということになってます。
微妙な言い方というか。
ちなみにその方は、今は父兄さんなんですか。
あ、そうです、はい。父兄さん。お子さんがいてという形ですね。
はい、必ず、その、PTA 会員は、はい、お子さんがその学校にいるということですね。
はい、
なるほど。学校の先生も会員ではある。
学校の先生も会員ではあるんですが、まあ、学校の先生はその本業を持っておりますので、基本的にはまあ専業主婦の方だったりだとか、そういった方が仕事で、事務としてやっていただきます。
専属で。
はい、そうです。
お給料ももらっ て、
あ、はい、PTA から給料が出てということです。
PTA 事務の方は PTA の会員の方なんですね。はい。わかりました。はい。何かありますか、ターボ。
僕はもうちょっと後で聞こうと思ったんですけど、今、PTA は PTCA とか、はい、言葉使うじゃないですか、うん、
はい、
あれ多分 C はコミュニティの C だと思うんですけど、はい、どうですか、泊まり小学校では PTCA と言葉使ったりしますか。
泊まり小学校はもう純粋に PTA としか使っておりません、うん、はい、PTA は基本的には保護者と先生と地域ということの連携になっておりまして、うんうんうんうん、PTCA はですね、もっと地域色が強くなってくるんですね、はい、なので、PTA は地域の方でも、要はお子さんが学校にいらっしゃらなくても地域でそこの PTCA の会長になることができるということになります、はい、
会長になることもできる、なるほどね、はい、わかりました。それでですね、PTA の会長のなり方っていうのはですね、なんとなく分かったですけどね、最初の問いかけですね、推薦委員会で推薦されるということなんですけども、はいはい、どういった仕事なんですかね、PTA というのは、仕事、大まかでいいですけどね、いろんな委員会が多分あると思うんですけど、
はい、ですね、PTA、まあ、三役、会長、副会長もいますが、そのほかにですね、7つの専門部がありまして、それぞれに今活動していただいているわけなんですけれど、これはですね、例えば、文化教養部といったところですと、うん、那覇市大会とかでですね、童話お話大会とかっていうのがあるんですが、それのお手伝いだったりだとか、保健体育部というのもあるんですが、これは例えば、運動会とか、ああいったところで、補助的にというか、サポート、うん、まあ、保護者もサポートするといったところで、まあ、ざっくりですが、うん、まあ、そんな活動をしております。
学校のその行事をこう お助けマンみたいな感じで、はい、お助けマンとお助けウーマンたちっていう感じですかね、
はい、
なるほどなるほど。
でもね、任せっきり、要するにね、うん、学校に任せっきりじゃないというところをやる上では、うん、とっても大切だというふうに思ってて、
学校、まあ後でまた聞こうと思うんですけども、うん、多分学校って今はかなり仕事量、学校の先生ですね、学校で働いている、うん、まあ、校長先生を含め仕事量多いと思うので、そういう父兄で担える仕事はね、やっぱりまあ、共同立場からやっぱり担えるようにっていう、学校をお助けするのが PTA なのかなっていう感じがありますね。
はい、もうまさしくそんなところだと思います、
僕もですね、余儀小学校区、
ね、町づくり協会、ね、
僕の、はい、まちづくり協議会入って、はい、で PTA の活動を横から見てるんですけど、うん、やっぱ PTA 作業とかですね、まあ、単純に校内の清掃にしろですね、
はい、
植栽っていうんですか、はい、木を切ったりとかするのも、うん、もし学校だけでやろうとするとものすごい作業なんですよね、
はいはい、
うん、でこれ PTA で借り出してる地域の人も入ってやると、入れば入ると楽で細かいところまで行けるので、
はい、
やっぱり学校を運営していくにはやっぱりそういった先生方以外の人たちが入ってくるのがやっぱり必須なのかなというのを感じはしますね、うんうん、運動会一つするにしろ、テント一つ立てるにしろ、もしあれが全部学校の先生が立てることになったらこれ大変なことですよ
ね特に小学校は ね、中学校とか高校だったら手伝ってくれるだろうけど、うん、生徒が、
うんうんうん、だから校長先生は今学校の一番のトップだと思うんですけども、うん、どれだけそういういろんなこの団体を巻き込めるかっていうのがやっぱ あるんじゃないかですかね、
はい、うん、まあ、ちょっと課題も少し出てきたところで、いつものように分断して悪いですけど、
音楽番組ですから、
音楽番組ですから、はい、今日はゲストの方に、はい、準備してきた音楽をご紹介いただきます、
楽しみですね、
はい、 中学生の時にですね、バンドに興味を持ちまして、この時に出てたバンドで、女性バンドってやっぱすごいなと、はい、男のバンド、男性のバンドが非常にある中で、女性バンドが活躍しているということでですね、プリンセスプリンセスで、
あ、プリンですね、
世界一で一番熱い夏、お願いしたいと思います。はい、プリンセスプリンセスで、世界で一番暑い夏でした。
はい、ありがとう。
懐かしいですね。
僕ちょっとうんちくあるんですよ。ああ、この歌には、もうプリプリ僕も大好きで、実はですね、世界で一番暑い夏はサマーラウンジっていう、オムニバスのアルバムが、はいはい、同じ所属レコードで杉正道とかやってて、
あ、杉正道、は
い、で、まあ、プリプリまだ新人だったんですけどね、うん、で俺カセットでちょうどその頃聞いてて、あ、はい、すっげえいい曲だな、プリプリってどんなバンドだろうみたいな感じでやってたら、やっぱり自分たちでもいい曲だと思ってたんでしょうね、レコード会社も。それ昭和だったんですけど、うん、平成になって平成版というのでシングルカットされたという逸話がありまして。
なるほど、昭和平成で、ね、2代の
2世代につながってという。
なるほどね。
うんちくコーナーでございました。
いや、素晴らしいです。さすがでございます。はい、
じゃあ佐藤さん、今度僕から質問なんですけど、はい、ちょっと楽しいところに話を持っていきたいんですけど、うん、はい、PTA やってよかったなとか思うことが、ね、なんか自分の感性でいいんですけど、うん、
はい、PTA 入るとですね、全国緊急大会とか、はいはいはい、九州での緊急大会とかありまして、はい、まあ、その時にですね、まあ、札幌の方に行かさせていただいたんですけれど、その時にまたスマホですね、今、うん、結構スマホでの問題とか、いろいろある、はい、家庭での問題とかっていうのがあると思うんですが、うん、そういったのを勉強できて、はい、まあ、自分の身になり、まあ、家庭でもそういったのを持ち込んでということで、うん、まあ、自分の、何ですかね、自分の向上、うん、自身の向上をすることができたということとですね、うん、私、PTA 会長をやってる間にですね、させていただいてる間に、泊小学校で夏祭りがあるんですが、
ありますね、
その中で、はい、まあ、会長ならではなのかもしれませんけれど、結構わがまま言ってですね、1年目は開会式で鳩飛ばして、
いいですね、校庭内でですね、
校庭内で乗馬体験やったりとかですね、
あ、乗馬、それはすごいね。
で、2年目はですね、よく沖縄で夏祭りで金魚すくいとか言うと、うんうん、ポイが結構柔らかかったりとかするんですね、水つけただけですぐ破れてしまうと、はいはい、であれば自分で金魚すくいをやって、幼稚園生でもすくえるようなポイで、うん、はい、金魚すくいやったら楽しいんじゃないかなということでですね、うん、2年目、夏祭りさせていただきまして、
破れない、
破れないポイですね。まあ、いっぱいすけてるわけなんですけれど、まあ、そういった意味で子どもたちのすごい明るい笑顔を見ることができてですね、本当やっててよかったなというふうに思いました。
破れないポイっていいですね。
破れないポイね、うん、あれ悔しいですよね、本当ね、
うん、なかなかみんなポイって言葉も分かんなかったりしますからね。
ありますね、うん、そう、泊まり町の夏祭りはステージ組んでね、うん、はい、いろいろバンドも出たりとかですね。
これは納涼祭みたいに盆踊り踊るみたいな感じなんですか、うん、でも昼間なんですか、夜なんですか。
夕方ですね、はい、夕方から、日没になるまで行いまして、納涼祭みたいな形に盆踊りとか、そういった形ではないんですけれど、うん、はい、お箱大会といいまして、ステージの上で、うん、自分たちの家族のなんか出し物を、うん、お披露目したりとかですね、そういったのを順次やっていきまして、はい、で最後に日没になったらですね、まあ、業者の花火というわけにはいかないんですけれど、はいはい、校庭で市販の花火を、うん、まあ、何発か曲に合わせて、うん、打ち上げるということでですね、うんうん、なるほど、やってます。
であれですよね、各学校、まあ、泊まり小もそれ盛んなんですけど、各学校 PTA 主催でそういったお祭りっていうのがありますよね、
はい、ありますね、はい、うん、
だからこれもし学校の先生がやるとしたらもうとんでもないあれになっちゃうので、うん、PTA がもう主催してがっちりやってますよね、
はい、はい、
なるほど。まあ、多分今聞いているリスナーの皆さんが一番関心持っているのは、佐藤さんのお子さんがおいくつで高生みたいな、うん、まあ、何年生の子供を持ってて PTA 会長になったんですか、うん、みたいなところ、
はい、先ほどもちょっとお話したんですが、小学校2年の時に専門部の部長をしたというふうにお伝えしたんですけれど、はい、この今小学校2年生は今中学校3年生となりまして、私の子供は3名いまして、うんうん、いずれも女の子なんですが、うん、今中学校3年生それと中学校1年生で新しく小学校1年生というのが おります、はい、
じゃあまた、
はい、まだちょっと長いなってい
う。なるほど。中学校というのは PTA あるんですか。
PTA、うん、今のところ中学校の方では 携わってはないんですけれど、
あること
は、あることはあります、はい、
なんか小学校の方が盛んな感じがしますけどね、
そうですね、中学校になりますと、先ほどもおっしゃっていただいたんですが、生徒さんがですね、テント張りとか、いろんなことができますので、いくらかPTA 活動と言っても、まあ、どちらかといったら文章を出したりだとか考えたりとか、そういうところが多いのかなと。小学校についてはまあ実動する、親が実動して動いて、そういったテント張りとかしなければいけないといったところで、小学校の方がそういった活動は盛んにやっていかなきゃいけないといったところですね。
必要でもあるということですね。はい、わかりました。 PTA でね、そういう、まあ、おそらく子どもたちの笑顔を見るのをすごく心の励みになるし、はい、まあ、僕らとしても非常にそれいいんですけども、まあ、いろいろなね、そうは言ってもですね、まあ、この本にも書かれているようにいろんな、まあ、問題はやっぱあると思うんですよね、まずこちらのね、さっき紹介したこの PTA やらなきゃダメですかっていうのでですね、あるいは町内会は義務ですかってこの 2冊の本で、この、人のつながりについて、まちづくりの基本となる人のつながりについて問題点の2つも共通してるんですよ、まずね、人材不足、人手がいつも足りないよっていう、
確かに何か PTA もなり手がいないイメージがあります、
ね、イメージがありますよね、
みんなちょっと及び腰になるというか、
それとあともう一つは行事がなかなか削れないということで、今までやってた行事をまあ、また前例なんていうんですか、前例元いでやっていくというような、で新しいのやるとまた一つ増えちゃうような、その二つがあるような気、この2つに共通してたんですけどね、まずその人材のリクルートというか、はい、どうでした、泊まり省では、
はい、やっぱりですね、まあ、おっしゃっていらっしゃるようにですね、やっぱ人材不足というのは、やっぱり人材不足になってきてるのかなと思います。と言いますのは、おそらく少子高齢化だったりだとか、共働き世代が結構増えてきまして、そんな日中から作業なんてできないよっていったような、保護者が多いのかなといったところだと思います、まあ、あとはやり方次第だと思うんですけれど、まあ、日中皆さん仕事を持たれてるんであれば、まあ、夜の機会にそういった話し合いの場を持つとか、そういった今後考えていかなければいけない課題は非常に多くあると思います、
あと行事についてどうですかね、
はい、行事についてなんですけれど、やっぱりちょっと削りにくいところがあるのかなと。
これなんかプレッシャーが、はい、OB からプレッシャーがかかるとかそういうのあるんですか。
いや、プレッシャー自体はないんですけれど、先ほどもちょっとあったんですが、シピーレンに関わっていることから、シピーレンの例えば、競技とか、まあ、保護者のバレーボール大会とかいろいろあったりとかするんですけど、そのための、まあ、地区予選じゃないですけど、地区で練習したりだとか、怪我をしないようにとかですね、はい、今度また、ハーリーにも参加しますけれど、この時のまあ練習とかもですね、まあ、計画していかなくちゃいけないとか、
なるほど、毎年やってるので、
毎年やってる、
今年もやろうということ
で、はい、まあ、プレッシャー自体はないんですけど、まあ、逆にこうなくなってしまうと、
寂しい、
なんか寂しくなってしまうなっていう感じですね、
でも逆にそれがあるから新しいのがなかなか踏み出せないっていう、
それもありますね、
ありますよね、はい、今シピーレンの話、那覇市の市にPTA の P に連合会、シピーレンっていうのがあるんですけども、はい、僕は聞いた話なんですけどね、那覇市内でどこの学校とはまあ言いませんが、シピーレンからこう脱会して、でそれに対して、PTA のその学校の PTA の了解が得られなくて、PTA がもうほとんど解散状態にあるっていうような学校があるらしいんですけども、
はい、
要するに先ほどターボーが、ね、おっしゃったように、PTA がない状況というのはあるんですかっていう質問がありました、
はいはい、
それと同じように、だからその状況が今起こっている学校があるらしいんですけど、その状況についてご存知ですか。
あ、はい、私も実際 見たわけではありませんので、聞いた話でしかないので、ちょっと実際と変わってしまったら本当申し訳ないんですが、シピレの中ではですね、小中学校55校ありまして、そのうち今のところ54校加入しているということですので、やっぱり1校どちらかが加入してないというところですね。
なるほど、はい、やっぱりそれがあるんですね、
はい、
でシピーレンの、というの先ほどおっしゃってシピーレンの学校のその行事以外、役目以外にも、はい、シピーレンの、行事で先ほどおっしゃって、はい、全国大会で全国のにも行かなくちゃいけないっていうのはおかしいけど、行く機会があるというなると、まあ、大変だなというのがやっぱあるんですよね。やっぱり学校に自分の学校に集中したいっていうこ こともあるんじゃないかなと思うんですけど、その辺がどうですかね。
はい、全国等の研究大会につきましては、うん、それをまさにですね、私は戻ってきて、帰ってきて、パワーポイントを作って、保護者に説明するといったことをしたんですね。うん、そういった意味で、保護者同士の勉強会といった意味では、非常にいいのかなというふうに思っております。うん、あとは、うん、やっぱり、削りにくいっていうのは、いろいろありまして、うん、言葉に詰まります。
だからね、はい、サキシーの本ではね、ベルマークもね、1.1 円なんですよ。
うん、俺本当にすみません。まずそもそもベルマークっていうのは小学校の頃、うちの母親も PTA やってたんで、うん、ベルマーク集めてるのは兄弟の上で見てたんですけど、ベルマークというのは一体何なんですか。誰説明できるか。
ベルマーク協会の人いませんか。いませんか。
あれはまあ学校に特化した支援のなんか。
そうですね、
ドネーションみたいなもんなんですかね、
寄付
みたいな、
うん、企業 の, その参加みたいな感じでしょうね、うん、はい、学校でマット買ったりとかですね、うん、
そのあじゃあベルマークをつけてる企業がそのお金を出してあげるみたいな
でしょうね、
物も売れて寄付もできる、
うん、できるという、うん、うん、古いですよね、我々の時代からということはもう、
僕らの小学校の頃から十分ありますから、
うんうん、ありますからね、うん、でね、それがね、うん、あまりにも安いからね、うん、集めるお母さんがね、本の中ですよ、泊まり食堂じゃなくて、その本の中の、うん、お母さんが、自分で払うから、この仕事勘弁してと。だから、600点やるのに、600点やるのに600枚なくちゃいけないんですよ。だからもう600円払うから、もうこれ勘弁してって言って、お笑い話がありましたけどね。
なるほど。でちょっと一息ついたところで、また曲の振りをしても、はいはい、よろしいですかね。
はいはい、はい、
続きまして、ターボを持ってきました。
はい、
80年代初頭のですね、うん、本当に当時とっても流行った、僕らすごいおしゃれで、あとはこれ実は多分2曲の曲が混じってると思うんですけど、途中で曲の展開が変わっていくのがもうすごい画期的だったなと思って、うん、今日持ってきたのはですね、はい、シカゴで、はい、素直になれなくて、英語題は Hard to say I'm sorry です、うん、お願いします。はい、シカゴで、素直になれなくてを聞いていただきました。
途中で変わりますね、違う曲、ね、
そうそうそう、うん、俺ずっとこれ同じ曲だと思ってたんですけど、うん、今日本当に今日気づきました、
う
ん、曲の題がその後ゲットウェイってあるんで、うん、2曲つないでんだと思って。
シカゴって言ったらね、70年代はこれブラスバンド、ブラスロックって言ってね、はいはい、こんな最後の感じの曲ば
っかりですよね、うん、
なるほどなるほど、先祖返りしたのかな、
うん、アルバムをずっと何枚も出した中で、うん、本当に突然スマッシュヒットが、突然ではないですけど、うん、人気あったバンドだけどスマッシュヒットが出たというところで、
なるほど、はい、懐かしかったです。
はい、はい、でまた話を戻しますけど、はい、今度はターボから、うん、実は僕が働いてる職場はアメックにあるものですかね、まあ、大室町とか、うん、その泊まりの近くで、うん、で僕ら地域密着型というそのサービスをやってるんですけどね。でそれは何かというと、小学校区単位で地域の人を支えていくみたいなものを、まあ、事業でやってるんですけど、で、まあ、泊まり僕らもさっき言った泊まり小学校祭りみたいに自分たちの法人のお祭りがあって、うん、そこでいつも泊まり小学校の父兄の方たち呼んで、うん、なんか AKB っぽいのがあるんですよね。
はい、あ泊まり小に
泊まり小に、はい、
もともとですね、泊まり小学校の保護者の方々なんですけれど、が、まあ、お母さん方が集まって AKTB っていうのを作っておりまして、
ね、AKTB
日本語で言うとというか、はい、言いますと、案外かわいい、泊まりビューティーらしい
です。ああ、いいですね。それが効いてる。はい、
入会するのには40歳以上で出なければ入会できないと。
素晴らしいことで
聞
い
てます、ね。それもシャレオツが効いてますね。はい、
それが踊るわけ、
うん、踊ってます
ね。
華やかなんですよ。
華やかで。
僕ら、うん、まあ、ステージ作ってお祭りやるんですけど、うん、AKTV の皆さんが来ると、客が増えると。
増えると、
うん。ステージの周りが囲まれていくという。
囲まれていくと。
で、まあ、ごめんなさいね、ちょっと変な話だけど、ミニスカート履いて踊ってくれるもんですから、うん、まあ、おじさんたちもドキドキすると。
ドキドキすると。
いう感じ。また明るいし。
明るい。
衣装も AKB 全くなんですよ。
AKB 全く。
あれどうしてんですか？
はい。あれはですね、皆さんで、手で作られてるというふうに聞いてます。
は
い。
手作りで。そこはお母さんですね。なるほど、なるほど。これは、まあ、PTA 活動ではなく、はい、いわゆるクラブ活動というか、
そうですね、もう趣味でというんですかね、
ママさんバレーにちょっと近いような、
そうですね、はい、
現代のママさんバレーじゃないですか、
うんね、でもいいですよね、うん、まあ、さっき僕最初に PTCA みたいな話をしたので、うん、やっぱコミュニティの部分で近所の方、近所というか地域の方と付き合ってくれてるっていうのがあって、
うん、そうですよね、うん、
でもう一つちょっと自分たちの話で終わるんですけど、僕らその地域密着型というところなんで、やっぱり小学校と仲良くしたいというのがすごいあって、僕らは例えば高齢者を介護したりする施設も持ってるもんですから、でそうすると小学生の力っていうのはとってもすごいんですよ、うん、子どもたちの力っていうのは、僕らがどんなに笑顔にしようとしても子ども一人来たらもう負けちゃうみたいな感じで、でそんなつながりの中で今やってないんですけどね、昔職員がよく読み聞かせに行ったりしていて、はい、読み聞かせっていうのは今あれですか、父兄とかでやったりして
る、はい、基本的には父兄でやってるんですが、うん、まあ、希望者があれば、うん、まあ、ぜひ加わっていただくということでやっておりまして、はい、うん、毎月第3火曜日のですね、うん、朝8時から15分程度行われてるんですが、はい、うんうんうん、まあ、ちょうど学校ではですね、職員会議が行われている時間ということがありまして、あ、ね、うん、まあ、その時間を利用して、
子供たちに
読み聞かせをしているというところです。
ああ、僕やったことありますよ。
あ、本当に？
僕、レッド・ゼッペリンの天国への階段の
詩を朗読
した。詩を朗読して、うん、子供たちはですね、ハテナのマークが頭にボーンってありますよ。このおじさん何みたいな。
最高。すごい。あれって一クラスに一人ずつ入ってくる
んですか？そうなんですよ。
じゃあもう何十名って必要なわけですね。
でね、最初に聞かれるわけ、マボね、マボ何読むんですかって言ったら、うん、僕は詩の朗読しますって言ったら、おいいねって言うんですけど、レッド・ゼペリンだったんですね。
面白い。
なんですよ。はい、
それ、うん、あ、どうぞ
どうぞ。
いや、今でコミュニティって言葉が出てきたんですけど、うんうん、どうですか、なんかこう PTA とコミュニティでなんか連想するものとか、うん、実はこんなこと本当は
例えば地域、ね、はい、うん、地域のね、自治会と このコラボはあるのかとか、うん、そういったのはありますか。
は
い、
トマイ商工区はですね、自治会が実はなくてですね、マサトの方にあるんですけど、はいはい、まあ、トマイの小学校のすぐ近くには自治会がないということがありまして、ただですね、近くに、まあ、自治会に代わるものといいますか、うん、まあ、そういった、まあ、泊まり会というとかありましてですね、そこにも婦人会とかいろいろありまして、泊まり会からなんですかね、いろいろサポートしていただくことっていうこともあります。あとはですね、あと地域で連携するということを考えますと、まあ、先ほども、まあ、夫婦共働きで午前中から、まあ、人がいない、まあ、PTA で参加人数が少ないといったところもあると思うんですが、うん、まあ、これに伴ってですね、どちらかといったらおじいちゃんおばあちゃんに、うん、まあ、出てきてほしいなといったところとですね、あとはもし独身のご老人の方がいらっしゃるんであれば、例えば朝の立証とかですね、旗でよく通学路に立っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、そういったところに参画していただきまして、お互いに子どもがおじいちゃんね、おばあちゃんねとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも、まあ、挨拶してもらったらやっぱり嬉しいと思いますので、そういった中で連携できたらいけたらなというふうに日頃から思ってます。
あ、立証ですよね、
はい、
まあ、立証ね、大変ですよね、立証毎日やらなくちゃいけないから、うん、いやいやいや、それで、今PTA がですね、
はい、
人のつながりの基本的なつながりとして、
はい、
すごく期待されて、あるいはされせしすぎてるところがある、されてっていうんですか、みんなからですね、すごい期待されてるようなイメージがあるんですよね。例えば、はい、今の自治会ね、うん、自治会ってありますよね、
はい、
自治会でも、もうほとんど人が集まらなくて、もう会費も回収できないというような自治会があって、
はい、
でも会長とその仲間たちでカラオケやってるっていうような自治会もあるらしいんですけどね、
はい、
うん、そういう、それぐらいの人のつながり、希薄になってきて、既存の団体が、その中で、PTA はずっと続いているということで、PTA がその地域づくりの核としてですね、
はい、
期待、されることもあると思うんですけども、それに関してはどうですかね、はい、もっと学校に特化して、俺たちは学校に特化したいとか、そういうのが気持ちがあるかどうか。
やっぱり PTA としてもですね、うん、地域の方と連携して、先ほども、うん、まあ、お話ししたようにですね、お互いに顔を顔見知りになることによりまして、うんうん、犯罪の防止とかですね、うんうん、いろんなことにつながっていくんだろうなというふうに思いますので、うんうん、ぜひこういった活動はやっていきたいというふうに思ってるんですが、うんうん、まあ、先ほどもありましたけれど、うんうん、やっぱり、その他の活動がまだ今のところ多くて、うんうん、そこを削っていって、まあ、地域と連携ができていくのかなといったところです。
なるほどね。
はい、
だから学校と関係ない地域の人もいるわけじゃないですか、
はい、
その人たちをどうにか巻き込んでやっていきたいですよね。
はい、そうですね、う
ん
うん、
なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。
泊まり小学校というのは割と地域に開放したりとかはしてるんですか、うん、例えば夜あの体育館を学生が来てバスケットやったりとか、うん、そういうのはどうなんですか。
はい、まあ、各、小学校のクラブではないんですが、うんうん、まあ、小学校に所属しているメンバーが行っているクラブ活動みたいなのがやっぱありまして、はい、まあ、夜に、まあ、バスケット、まあ、先ほど喋られたようなバスケットだったりだとか、はい、バレーボールだったりだとか、はい、そういったところでは開放しております、う
ん、
はい、
なんか那覇市の方も学校の施設をできるだけ地域に開放しようと、あ、そういったノリがあるみたいですね。
いいですね、
うんうん、ただその時問題になってくるのはその開放した時の施設を誰が管理するか、
そうです、ね、
それが学校の校長先生だと終わるバレーが終わるまでずっとそこで待ってないといけないので、うんうん、そこが問題になってるみたいですね、うん、それが地域の人で回せるようになればもっといいと思うんですよね、
うん、昔あの用務員のおじさんとかいたじゃないですか、
はいはい、
子供の頃って、
はい、いました。
今もいらっしゃるんですか、
はい、今もいらっしゃいます、はい、
いない学校も、予備小学校いないんですよ。
あ、そうなんですか。
あの、セキュリティ会社に、と契約して、うん、その方が電話で呼ばれてくるってい
う。あ、そうなんですか。
はい、そういう感じですね。
なんか、女房のおじさんが花壇作ってくれてるみたいな、うん、一緒に花壇作ってよみたいなイメージだったんですけどね。
学校にずっといる人みたいなですね、うん。うん。
なんか優しいおじさんみたいな。
ですね、うん。そういう方もだんだんいなくなってきてるような。
あ、そうなんですか、
うん。そうなんですよ。うん。うん。36校ありますからね。でしたよね、那覇市
小学校、
小学校、うんうん、なんですね。そろそろ曲ですかね。
そうです ね、
はい、
まあ、もう行っちゃってください、
はい、今日はもう説明しません、うん、サジェスティックミカバンドタイムマシンにお願い、サジェスティックミカバンドタイムマシンにお願いでした。
あ、いいですね、
これサジェスティックミカバンドですね、うん、これ、加藤和彦という方の奥さんのミカという人がですね、今これ1代目のミカ、うんうん、サジェスティックミカバンドなんですけども、その後ですね桐島カレンさんと、
はいはい、
で木村カエラさんが、
木村カエラさんでやりましたよね、
はい、だから YouTube で行くと木村カエラさんのが出るかもしれませんけども、うん、ぜひ初代 の、 ミカで聞いてみてください、はい、
ユーミンがすごいリスペクトしたんですよね。
あ、そうですか。
ミカのボーカル
を。ああ、うん、いや素晴らしいです。
またうんちこが出ちゃいました、
は
い、
ああ素晴らしい。PTA の今日お話をしているんですけども、まあ、最後の方にね、まあ、学校いろいろと、まあ、今ね問題があるとかね、うん、いいとか悪いとかありますけど、はい、PTA から見た学校というのはどういうふうに見えますかね、はい、例えば、学校だと、ね、沖縄学量が一番低いとか、あるいは子供の貧困があるだとか、なんかいろいろな学校がね新聞に逃がしてますよね、はい、そういうのは どうですかね、 PTA から見ると。
はい、泊まり小学校はですね、うん、まあ、校長先生をはじめ先生方が積極的に結構 PTA 活動にも参加していただくことが非常に多くてですね、
はい、あ、そうですか、
なので、まあ、一緒になっていろんな作業ができてるなっていった実感 を感じております、うん、あとですね、泊まり小学校、まあ、例年学力テストっていうのはあるんですけれど、
はいはいはい、
これ聞いてますと全国平均を常に上回ってるというふうに聞いておりまして、う
ん、ちょっと待ってください、
はい、
県の平均を上回ってるのではなくて、全国平均を上回ってる、はい、
全国平均を上回ってるというふうに聞いております。
あ、そうですか。
やっぱり泊まり小学校周辺、まあ地域性だと思うんですが、うん、まあ、転勤族が多いということで、内地からの方が非常に多いといったことと、また周辺に塾とかも非常に多くてですね、いえいえいえ、そういったところに通わせている、うん、お子さんたちが多いのかなというふうに思っております、うん、
僕、前島小学校だったので、泊まり小学校はですね、いつもですね、力屋ターがいるよというふうに、一応母ちゃんに言われてましたからね、それ本当だったんですね、
うんうん、僕らあれですよ、子供自分たちの同級生とか、子供いる世代、小学生の世代はもうちょっともう大きくなってくる、みんな泊まりに住みたいとか言って。
ああ、そうですか、
うん。クラスも多いんですよね、泊まりに、
はい、非常に多いですね。つい5年前ぐらいだったと思うんですが、うん、人数を少なくするためにですね、うん、校区を少し変えたんですね。
うん、
少しは泊まり小学校、校区を狭くしたんですが、うん、はい、なのにまだ今でも微増ということですね。
この時なんかちょっとブーイングが起きたような話も聞いてますけど ね、
ね、まだ増え続けてるという、
でもいいですよね、うん、人気がある、はい、そういう小学校があるということはいいことですよ、うん、
でそういった地域には今沖縄で話題になっている子どもの貧困とかそういうのはあまり見られないっていうかな、そういうのはあるんですかね、
まあ
見
る、まあ、泊まり小学校でも、まあ、数名いるというふうに聞いてはいるんですけれど、うん、やっぱそういうのを聞くとちょっと虚しいなっていう、
そうですね、
かわいそうに思ってしまいますね。
なるほど。じゃあいわゆる 泊小学校特別なわけではなくて、やっぱり沖縄の一つの学校のあれとして、そういうのがあるということですね。
ちゃんと、那覇市が抱えている課題もちゃんとあるということですね。
そうですね。うん、なるほど、なるほど。わかりました。PTA ですね、大変だと思うんですよ。うん、なり手もいないし、ね、行事も減らせない。うん、ね。それで、泊まりは、泊まりに限ってじゃない、他の学校もあると思うんですけど、うん、自治会がない。結構、自治会の、那覇で自治会がないってことは結構あるんですよね。
あるある。
うん。あってもですね、参加率っていうんですか、
はい。
20% 以下なんですよ。
はい。
うん。うん、ところが、県外ではもうほとんど 90% っていう感じなんですよね。うん。で、低いので、そう、地域で、人のつながりも薄いっていうことで、だから PTA 活動、大変だと思うんですけども、
はい。
でも、やっぱりね、潜在的な力はあると思うんですよね、PTA で。なぜかというとですね、これ言っていいかどうかわかんないんですけども、
例えば、言っちゃうんでしょ、
言っちゃうんでしょ。何百周年記念ってよく学校でやりますよね。
ああ、はいはい。
そこで資金集めると、これちょっと僕、小耳に挟んだんですけども、うん、各学校とも、1000万ぐらい近く集まるんですよね。1000万ですよ。
すごい。
ねえ。だから、やっぱりこれ、人、回らないとそこだけ集まらないので、うんうんうん、潜在的なこの力っていうのはですね、やっぱり、1000万でそれを評価するのはですね、いかがなものかっていう感じがありますけど ね、
そんなの子ども食堂とかね、うん、また、その、うん、手がいかないところに、うん、教科書の本増や、図書館の本増やすとか、うん、文房具増やすとか、うん、あのところに行ってくれればいいんですけどね、うん、記念に立てるんじゃなくて
記念に立てるんじゃなくて ね、 ね、うん、いやだからすごいこう人のつながりとかそういうね、うん、運動力だなというふうに思うんですけど、
ね、本当ですね、うん、本当に僕は PTA のことは全然よく分かんなくて今日すごい勉強になったんですけど、 とりあえずマーボーは今、うん、小学校のお子さんがいるんですか。
はいはいはい、卒業しちゃったんですけどね。僕はPTA はですね、うん、作業ぐらいに行くぐらいで、うん、全くうちの妻に、うん、やってですね、うん、僕は自治会の方にちょっとそれも余儀の方、自治会にすみません、うん、妻すみません。
いや職場が近くだから、ね、
うんうん、そうなんですよ。
でも泊まりは本当に何て言うんでしょう、潜在というかポテンシャルが多分あるから、うんうん、今那覇市が進めてる小学校区のまちづくり協議会とかが、うんうん、できたらすごい可能性がある気がするんですけどね。
そうですね、う
ん、近くに新都心のお手本もあるし、うん、メカルショーか、
うんうん、それでね、ちょっと全く違う話していい？
どうぞどうぞ。
僕ね、今日気づいたんですよ、
はい、
今日もイケメンでしょ、
うん、
ね、
今日もイケメン
でずっとイケメンでしょ僕たち。
ずっとイケメン
でずっとイケメンでしょ、
ずっとイケメン、う
ん、僕たちのゲストで女子がまだ一人もいないんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、頑張りましょうね。
これイケメンで女子がいないって言ったらなんかね、僕たち、ね、マボタボちょっと
危ない
人になっちゃうので、ね、なんとか頑張り、
はい、
だからいませんかっていうね。
で、まあ、それぞれ時間も来たんですが、はいはい、今日もこの辺で、
そうですね、
お別れの時間になりましたので、はい、
次回はですね、6月14日水曜日20時から、また、このチャンネルって言いますか、お会いしましょう。
はい。はい、
マボ
ー。ターボーの、
まちづくりハッピーレディオでした。